私はすごい言葉だと思います。聖書の言うかと違うんじゃないかと思うんですが、親が神の御言葉に生きてないから、その逆を行けというわけですよ。もう一つの戦いが、この霊的戦いとしてここには出てまいりますね。十節でですね、モーセはですね、奇妙な行動を取るわけです。モーセとアロンとホルがですね、丘の頂の上に登ったという話が出てまいります。モーセはヨシュアに戦いを命じ、自分は後方で休んでいたのではありませんでした。戦場で戦うヨシュアのために、モーセは神の杖を取って丘の頂に立ったというんです。そして、もう一つの戦いを戦ったんです。もう一つの戦いがあるんです。この時、イスラエルの民の戦いは、二つの戦いだった。一つは現場、戦場で実践の戦い。これ、ヨシュアが率いました。もう一つは山の頂における霊的な戦いでありました。つまり、目に見える戦いと目に見えない戦い。実践と霊的な戦いにはこの二つがあるということも教えられますね。十節見ますと、モーセが手を挙げるというと、イスラエルが勝ち、手を下げるとアマレクが勝ったという。つまり、目に見えない霊的な戦いが目に見える実践の勝敗を決したということが書いてある。手を挙げるって何ですか？戦いを指揮している司令官がこう戦いを告げるときにこう手を挙げたそうですね。手を挙げて、前進、ナポレオンが馬に乗ってこう手を挙げてこう前進を命じた、ね。手を挙げるってのは前進を命じる司令官の合図ですよ。あるいは手を挙げるってのは勝利のこの印だったそうですね。日本地で戦って頂点に立った選手たちが周りに集まってカーッカーッと手を挙げる。しかしここではそうではなくてですね、この手は祈りの手であるんですね。祈りの手。イスラエルの人たちを祈るときに立って祈ったということを話しております。そして両手を挙げてこう立って祈ったんです。神様を挙げてね、パルは男は怒ったり争ったりしないで、男は怒りやすい、怒るのが男だと思ってる、勘違いしてる人なんですね。男は怒ったり争ったりしないで、どんなところでも清い手を挙げて祈ってほしい、清い手を挙げて祈りなさいと命じてる。モーセは前線で強敵アマレクと戦う苦戦するヨシュアとイスラエルの兵士のために山の頂に登り、立ち上がって手を挙げて祈ったんですね。この例の戦いは楽なものではありませんでした。厳しく、実に厳しく、苦しく、激しい長期戦でありました。私たちはイエス様の、ゲッセマの祈りというのを、ね、いつも思い返しますけども、イエス様は苦闘の祈りをされましたね。血の汗を垂らしてですね、地上にうつ伏して、屈服してですね、ひれ伏して祈られたんです。霊的苦闘の祈りでした。私たちはいつもこのような厳しい苦しい苦闘の祈りをするというわけではないんですけども、だけども時に私たちもまたこの祈りをします。祈りをしますというよりも、誰が好き好んでこんな祈りをしない するかということですけども、そうじゃなくて祈りに追い込まれるわけですよ。祈らざるを得ないというところに追い込まれるわけですよ。追いやられて本当に苦しい、辛い、苦闘の祈り、神様に何としても、ね、祈りをすることが人生にはありますよね。今もそういう祈りをしていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんね。祈りは神への全く信頼であり、服従から生まれてくるわけであります。そしてもう祈らずにはおれない、そういう状況に立たされた時に、私たちは本気になってうめくようにして祈っていくんじゃないでしょうか。そしてこの祈りの中で、私たちはどこまで神様に信頼しているのかということがいつも問われるんですね。お前本気かって問われるんです。私は 皆さんもそうかもしれません。しばしば自分のことじゃなくてですね、子供のためにこういう祈りをしだれました。前も子供、うち下の子が再三の時に端くわえて焦げて脊椎を破ってしまった、足が喉突き破ってですね、そしてもう麻痺が来て、左手と左足がもうダーッとして、一切病院連れに行ったんですけども、どうすることもできません。橋の上治療さえもできない、レントゲンかける、そんな子供動きますから麻酔、全身麻酔しなきゃ、そんなことしたら危険です。まあ分かっても、場所がどうなってるか分かってもどうしようもないんです。すぐ脳につながってですね、脊髄から、もう手に任そうかありませんという中で、ほんと一晩祈りをしました。本当にしんどい、しんどい祈りですね、それはね。神様を憐んでくださいと言ってました。子供のためによりはね、小さい時だけだと大人になっても祈らされますよ、皆さん。そうですね、本当に弱いところ疲れる、自分だけが勝ってたらいいんじゃないんです。自分も弱い、実は弱いんですけども、本当に悪魔に弱いところついてきますよ。しばしば私の救主は子供ですよ、祈らされます。祈ってますでしょうか。本当に主に服して感謝が見ていただけますか。どうぞよろしくお願いします。モーセが3歳になって隠しきれなくて、お母さんがエムアムロムよけべては、もうモーセをですね、本当に足の腹からこの籠に乗せて、アサフトで補修して、そーっと神様お願いしますってなり場に、その子供をですね、流さなきゃいけなかった。あれは神様に託したことなんですよね。その時に王女がそれをヤビを引きつけて開いた、救い上げたんです。モーセと名前つけて、そういうのをね、親はするわけですよ。毎度上昇の錦というドラビンがありますけど、私は忘れることができません。あそこ通るたびごとに思い出すんですが、そこで本当に父のあと3ヶ月末期間を示されている大阪の堺から先生行ってくださいって、その間道義と日曜日は帰ってきてくださいって行ってくださいって祈ってますかって、それであの錦で降りて30分1時間毎週毎週ですね祈った。奉仕の問題で苦しい祈りをしました。どうしようもない人間関係の問題で祈らされた、相手じゃなく私が未熟だった、本当にどうしようもなかった。皆さん、私たちは祈りに追い込まれるということがありますね。逃げることもできません。これは戦いですね。しかし祈るんですけども、その祈る手はやがて重くなってくるわけですね。どうしてもこの手が下がってきます。モーセの手が下がってくると、アマレクが優勢になったと書いてある。だけども祈る手を上げ続けるのはね、難しい、疲れてくるんです。その時にどうしたか。モーセの祈る手をアロンとホルが支えた。モーセを座らせて、両側にアロンとホルが立ってですね、モーセの手が下がらないように支えたんです、両側から。これは大切なことです。神を信頼して祈ること、祈り続けることはそんな大切なことじゃないんですね。背が下がってくるんです。そこでアロンとフルは石を取ってモーセを吸わせて、自分たちはこちらとあちらにいて、モーセの手が下がるように支えた。日本語でよく言われますが、協力の協というのはね、完全にみんな意味がありますから、まだ調べてない、いつか調べないかんと思ってたら、なんと十字架を書いて、その横に力を3つ合わせるんですね。素晴らしい感じですね。クリスチャンが作ったんじゃないかと思うような感じなんですが、どうしてあんな字ができたんだろうと、なんか知ってる人は教えていただきたいと思いますが、十字架のもとに、十字架ってのはね、イエス様のために重荷を担うことでしょう。己が十字架を置いて我に従い。だけど己が十字架に本当に追えなくてね、本当に疲れ果てるようにありますが、 しかしその十字架のもとに